賛美します。今日は小さなしもべが急遽骨折で入院されました瀬戸先生に代わってお話をすることになりました。本当に準備も不十分なものですけれども、あなたが言葉を与え、共に行って語ることをよしとされることを信じて、見てのうちにお委ねいたします。どうぞここにあなたがおられることを信じ、見てのうちにお出にします。このお祈りを最初にあたり、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。梅雨とは思えない好天がしばらく続いていましたけれども、昨日からしっかりと降り出して、これで農家の方々もほっとされて、私たちも水不足を心配しなくていいかなと思ったりもします。しかし同時にあまりに降りすぎて土砂災害や洪水が起こらなければいいなとも思います。私たちは大雨による水害を各地で何度も経験してきて、その恐ろしさはよく見聞きしています。数時間大雨が降っただけでも大変な被害が出るのですから、先ほど読んでいただきました聖書の箇所のように、40日40夜降り続ければ大変な洪水になるだろうと推察します。この旧約聖書に載っている有名なノアの箱舟の話は、人間が創造者である神を忘れて忘却が地に満ちているのをご覧になった神が、洪水によって人を絶やそうと決心されたことから始まります。若い人には忘却というのはちょっとあまり聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、暴力や殺人や不正やありとあらゆる人間の行うひどい状況のことですね。人間がそれぞれ自分勝手なことをして、世界がひどい状態になっているのを現代も一緒だと私たちは思います。シリアの内戦や IS のせいで、イスラミックステートなどのせいで多くの難民がヨーロッパに流出し、また次から次にテロが頻発し、また昨日は南スーダンの内戦がひどくなり、たくさんの難民がウガンダに流出しているというニュースは報じていました。ルワンダでの内戦に匹敵するほどのひどい状況だというふうに言っておりました。勝手に既成事実を作って領土を拡大しようとする国もいれば、ミサイルを次から次に発射して核爆弾で威嚇する国々もあります。世界では自分の思うことを自由に言うことができない多くの国々があります。それらの国々では、少しでも国家や支配者に批判的なことを発言すれば命の危険があります。今の日本も、先日は共謀罪が可決されたりして、そのような国になっていく危険をはらんでいる状況です。二度とヨーロッパを戦火に合わせないようにという発想のもとから始まった EU でしたが、最近は行き詰まりを見せ、理想のために力を合わせて努力するよりはそれぞれの利益優先という方向に流れています。日本は広島、長崎と原子爆弾のゆえに多くの尊い命を失い、核爆弾の恐ろしさと戦争の愚かさを身に染みて感じ、武力によって戦争を解決することはしないという戦争放棄の平和憲法を戦後70年大事に守ってきたはずなのに、それが今足元から崩れていくような危機的状況にあります。福島原発で多くの被害を出し、核物質をどうやって取り出し、汚染水の流出をどうやって止めるかなど、今なお解決の道さえついていないのに、増え続ける核廃棄物の処理方法や処分地さえ決まっていないのに、さらに原子力発電を再稼働して核廃棄物を 増やしていって、一体どうするのだろうかと思います。今朝は NHK の番組を見てたら、沖縄のことが出てました。見られた方もおられるかもしれませんけれども、おととい6月の23日は沖縄では慰霊の日と呼ばれていますけれども、日本軍の組織的戦争が終了した日です。バプテスト女性連合では、この沖縄の慰霊の日を、6月23日を、ぬちどう宝の日と名付けまして、これは命こそ宝という意味ですけれども、沖縄のことを特別に覚えて祈る日としております。そして約10年前からその日を挟んで学習ツアーを開催しております。私も2013年、4年前にこのツアーに参加して沖縄を訪れ、戦争にまつわるさまざまな場所を訪問したり、生き残りの方々から当時の話や戦後の話などを聞いてきました。ニュースを見ながら、摩文仁の平和の礎で行われております祈祷の様子を見て、平和の礎に刻まれておられます戦没者の名前を前で拝んでいらっしゃる方々の映像が流れていました。その時のことを思い出して、本当に私も涙しました。ここの摩文仁のところは、沖縄戦最後の激戦地になった場所で、この海に開けた公園の海岸は、死体でいっぱいになり、血で真っ赤になっていたそうです。ここに全部で24万1227人分の名前が、私が行った当時は刻まれていました。毎年毎年新たに確認されて、人が追加されて記名されておりますから、今はもっと多いと思いますが、日本人は北海道から九州に至るまで県名ごとに名前が刻まれ、沖縄の人は村ごとに、そして外国の人は韓国、北朝鮮、アメリカ、イギリスなど国名ごとに、お一人お一人の沖縄戦で亡くなられた方の分かった名前が刻まれておりました。ここは日本人だけじゃなく、すべての沖縄戦で亡くなられた方々の慰霊する場所となっておりました。沖縄では、沖縄はこの6月23日に、当時の司令官だった牛島司令官が、最後まで戦うようにという命令を出して自決したために、その日に日本軍の組織的戦闘は終了します。しかし、最後まで戦うようにという命令を出していたために、各地で戦闘が続き、実際に米軍が作戦終了したのは7月2日のことでした。もしそれより前のほとんど5月の末の時点では、7割の日本兵が死んだと聞いておりますから、この時点で戦争が終われば、8割の市民は死ななかった。ということだそうです。戦争が終わって、米軍がもう戦争は終わった、昼間移動する民間人は攻撃しないから出てきなさいとアナウンスしていたそうです。でも人々はそれを全然信用していませんでした。なぜなら当時の沖縄の住民は日頃から、アメリカ兵に捕まえられたら女は乱暴され、男は耳を切られ鼻をそがれたり、ひどい目に遭わされて残虐に殺される、また敵の捕虜になるのは不明よ、だから集団自決をして自分たちを 集団自決と言って自分たちで殺し合う。そうすれば靖国神社に祀られて神になる。死ぬのは国のため、命を惜しむ者は国賊だ。そういうふうに教えられて、日本軍から自決用の手榴弾さえ配られていました。多くの島々で強制集団死が起こりました。日本全体で16万トンの爆弾が使われたのに対し、沖縄のみで20万トンの爆弾が使われ、猛烈な無差別爆撃が行われ、本当に死体もぐちゃぐちゃになった、肉片となって体が飛び散り、悪臭でぐちゃぐちゃになっていたんだというふうに聞きました。この90日間にわたる沖縄戦で、日本兵6万6千人、沖縄出身兵2万8千人、米兵1万2千人、そして一般住民9万4千人、合わせて20万人が亡くなられたとのことです。当時の沖縄家の人口は50万人でしたから、県民の4人に1人が亡くなられたことになります。沖縄はこのように本当につらい思いをしてきました。しかし戦後長いこと沖縄はアメリカの占領下に置かれ、人々は勝手に自分たちの土地を奪われ、そして米軍の基地が建っていきました。沖縄の面積は日本の国土の 0.6% だそうです。そこに米軍の 76% がいるというのも聞いております。今辺野古でたくさんの人が戦っております。沖縄の人たちは口を揃えて、軍隊は国民を守らないと言いました。沖縄は日本という天皇の国家を守るためのステイシー、時間稼ぎとしてその当時使われ、この悲惨な沖縄戦がありました。私たちは戦争がどんなに人間を人間でなくするかということを本当に思い知らされております。そして今世界中で本当にこの暴虐に満ちた状況が進行しています。神様が今この世界を滅ぼそうと言われても、当然ですと言わなければならないような人間の状況であります。神様がこの世界を創造されたとき、世界は甚だ良かったと聖書には記されています。神は自分の形に人を男と女に創造され、彼らを祝福され、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよと言われました。作られた最初の人類は世界をしっかり治める責任を与えられました。これは世界を自分の好き勝手にしていいという意味ではなく、人間もその作られた自然の一部として、その恩恵を受けながら自然の営みがうまくいくように、神の形に作られたという神様から特別に与えられた知恵や力を用いて管理していくことです。しかし私たち人間は自分たちの欲望を増大させ、快適で便利な生活を追求するあまり、温暖化による異常気象や核物質で世界を汚染し、良い循環でできていた地球環境を住みにくい状況へと変え、自らの首を絞めるだけでなく、動植物にも大きな影響を与えているのです。今こそ人間は力を合わせてこれらの問題を解決するために協力し合わねばならないのに、自分の国さえ良ければ、自分さえ良ければという風潮が世界中でますます顕著になってきています。 まさに暴虐が地に満ちています。さて、神様に創造された最初の人間であるアダムとエバが神様から唯一禁じられたことは善悪を知る木の実を食べることでした。しかしその言いつけを破り、神のようになりたいと善悪を知る木の実を食べてしまった人間は、神様との麗しい関係を失い、不自由な自己中心で責任のなすり合いをする罪ある存在となります。神は裸を恥ずかしいと思うようになった彼らに川で衣を作ってやり、エデンの園から追放されます。罪は子供たちにも遺伝し、二人から生まれた子供のうち兄のカインが弟のアベルを妬みのために殺すという人類最初の殺人事件が起こります。カインはその罰として地上の放浪者になりますが、彼の子孫はさまざまな力や才能を発揮し、さまざまな職業の人々の先祖となっていきます。殺されたアベルの代わりに生まれたセツの子供たちは神様を礼拝するようになったと書かれています。その子孫がこのノアになります。6章5節に、主は人の悪が地にはびこり、すべてその心を思いに計ることがいつも悪いことばかりであるのを見られたとあります。人間たちは自分たちが神から作られた存在であることをすっかり忘れ、自己中心の中に生きていたのです。9節にノアはその時代の人々の中で正しくかつ全き人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。これはノアが一度も罪を犯さなかったという意味ではなく、ノアが心から神を愛し神に従っていたという意味です。それゆえにノアとその家族、そしてすべての生き物の一つがいだけが箱舟に乗せられ、洪水を生き延び、新しい世界の祝福のもととなっていったのです。ノアは乾いた地の真ん中で巨大な3階建ての船を糸杉の木で作るように命じられます。その大きさは聖書にはキューピッドって書いてありますが、メートルに換算すると長さ 133.5 メートル、幅 22.5 メートル、高さ 13.3 メートルという高層ビルを横にしたようなサイズで、長さ、幅、高さが30対5対3という現在のタンカーなどの大型船を造船する際に最も安定していると言われる比率と同じだそうです。こんな巨大なものをノアと3人の息子たちで木を切り出して作るのかと思うと、気の遠くなるような作業です。ノアはつべこべ言わずすぐに着手します。神様が言われたことは必ず実現すると信じたからです。聖書はただノアはすべて神の命じられたようにしたと書いてあるのみで、どのように時間がかかったかとか具体的なことは書き記していません。しかし神様に従って懸命に仕事をするとき、神様はその仕事ができるように知恵も助けも力も与えられます。心配はいりません。周りの人々は世界が滅ぶ洪水が来るなんてと嘲笑ったかもしれません。雨の降る気配もない砂漠のようなところで人類が滅ぶ大洪水が来ると言って、ただひたすら巨大な船を作っている人たちがいたら、きっと気が狂っていると人々は思うでしょう。ノアの息子たちも不安だったかもしれません。でも父に語られた神の言葉を信じて、黙々と力を合わせ船の完成を急いだのでしょう。ノアたちの姿はある意味で私たちイエス・キリストを神であり救い主であると信じて従う者の姿とダブります。多くの人が神の存在を信じない中で、あるいは信じていても 人が作った神々や祖先などを信じている中で、天地万物を作られた唯一の真の神様がおられ、その神様が人間を愛するあまり、人間の姿をとってこの世に来てくださり、人間の罪をあがなうために十字架について死んでくださったと言っても、馬鹿げたことにしか聞こえないかもしれません。そしてやがてこの世の終わり、神様の裁きの時が来ますよ。たとえ私たちがこの世で生きている時にこの世の終わりが来なくても、人間は皆死んでから神様の裁きの前に立たされるのですよ。その時人間は一人残らず地獄行きですよ。なぜなら罪を犯さない人は一人もいないからです。でもそのためにイエス・キリストはこの世に来てくださった。私たちの罪の代価として十字架で死んでくださったのですよ。イエス・キリストが自分の身代わりとして十字架で死んでくださったことを信じ、彼に従って生きようと思い告白する者は誰でも罪が許され、地獄に行くことがなく永遠の命を得ることができるのですよと叫びたい。信じてください。作り話ではなく本当に神様が言われたのだから、信じる者は救われるのです。何の値もなしに、条件も資格もいりません。ただ心の底から信じていますと神様に言えばいいのです。このようにクリスチャンは周りの人々に言って回ります。しかし信じる人がなんと少ないことでしょう。信じなければ滅びるのですよ。この世の終わりは、イエス様の再臨の時は今日かもしれないし明日かもしれない。決心するのは今です。求めるのは今です。真剣に考えるのは今です。やがて船は完成し、食料を積み、ノアの家族とすべての肉なる者のオスとメスが入ったとき、主が彼の後ろの塔を閉ざされました。雨が40日40夜降り続き、山々はすべて水に覆われ、地の表にいたすべての生き物はすべて滅びました。ノアと共に箱舟にいた者だけが生き残りました。箱舟の中は動物たちの食べ物、排泄物、鳴き声、息、匂い、大変だったでしょうね。荒れ狂う豪雨と嵐の中、船が揺れ動き漂い、ほんのこの頃まで飲んで食べて騒ぎ、歌って踊って喋っていた人々が、生きとし生けるものが皆死んでいく、滅んでいくのをノアたちは船の中で感じていたのでしょうか。神のお導きとお守りの中で、動物たち、生き物たちは選ばれて、それぞれ自らやってきて、狭い船の中、おとなしくしていたのでしょう。頃合いを見計らって、ノアはカラスや鳩を放ち様子を見ます。しかし、神に従順なノアは勝手なことはしません。神から命令が下るまで、神が最善に導かれることを信じてじっと待っています。やがて土の表が乾き、神がノアに箱舟を出よと言われたのは、なんとちょうど1年後でした。1年の間、神はノアたちを災いが及ばないように閉じ込められました。箱舟の外は滅亡のみでしたが、箱舟の中には安息と平和が満ちていました。神が共におられたからです。箱舟から出たノアたちは祭壇を築いて燔祭を捧げ主に礼拝しました。自分たち以外みんなが滅んだ中で、ただ生かされ、巨大な船とはいえ動物たちと一緒の中で狭くて臭くて大変な一年でしたでしょうけれども、無事に守られて平安のうちに過ごせたのは、ただ神様の特別のお守りがあったればでこそです。その感謝と感動はいかばっかりだったでしょう。8章21節では、神の方がどんなにご自分の被造物を滅ぼしつらかったか伝わってきます。私は二度と人のゆえに地を呪わない、 人が心に思いはがることは幼い時から悪いからである。私はこの旅したようにもう二度とすべての生きたものを滅ぼさない。地のある限り種まきの時も刈り入れの時も暑さも寒さも夏冬も昼も夜もやむことはないであろう。神は人間の心は悪であると知りながらも愛と忍耐を示されます。神はキリストが悪を永遠に滅ぼすためにもう一度来られる裁きの日、再臨の日までは二度と地球上のすべてを滅ぼすことはしないと約束されました。これは世界のために定めた神の秩序は変わることがないという創造の秩序の保持の決意です。季節の移り変わりは神の約束を思い出させます。9章1節で神はノアとその子らを祝福し、かつてアダムとエバに言われたようなことを言われます。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地のすべての獣、すらの鳥、地に這うもの、海のすべての魚は恐れおののいてあなた方の支配に服しと続き、生き物があなた方の食物になると書かれています。一章ではなかった生き物の食用が許可され、生き物が人間を恐れるようになります。しかし神様は人間とだけでなく生き物とも契約を立て、もう二度と洪水で滅ぼすことはしないと約束され、その印に虹を置かれました。私たちは虹を見るたびに神様がこの世界を秩序を守り続けてくださり、決して洪水で滅ぼさないとおっしゃった言葉を思い出します。私たちにとっての箱舟とはイエス・キリストの体なる教会です。暴虐が荒れ狂うこの世界で、私たちは神を信じない人々からどんなにあざけられようと、ひたすら神を愛し従い、御心に従って主の福音を周りに伝えることによって御国建設に勤しみます。共に箱舟に祈る教会に加わる人々を呼び集めます。この世では困難がありますが、これは私たちを訓練し御国に入るのにふさわしいものとするためです。そして神は信ずる者には平安と必要な力が与えられます。お祈りします。主なる神様、あなたがこの世界を作り、私たちを作り、そしてすべて天地万物を私たちが生きていける状態にしてくださっておりますことをありがとうございます。私たちは青い空を見、木々が生き生きとしているのを見、鳥のさえずりを聞き、自然の中で生かされているときに、あなたの変わりない季節の移り変わりを与えられるその恵みの深さを、私たちに食べ物を住む場所を与え続けられるあなたの恵みの深さを感じます。あなたが管理せよと言われたこの地球を、人間は自分たちの欲望でめちゃくちゃにしてしまいました。しかし私たちはあなたの似姿形に作られたものであります。私たちにはあなたからの力が与えられ、きっと力を合わせてあなたの喜ばれる世界を構築しようとする努力を続けることができるはずです。どうぞ多くの方々が、私たちの罪のために死んでくださったあなたのことを知り、あなたを信じ、永遠の滅びから免れ永遠の命を受けるものとなられますように、そのために私たちが真心を尽くして働いていくことができますように導いてください。今日のこの時を感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。